私よ、私は火の下でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と生まれとを与え、彼の望むもので何一つ勝てたもののない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い病だ。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても、彼が幸いで満たされることなく、墓にも葬られなかったなら、私は言う。資産の子の方が彼よりはマシだと。この子は虚しく生まれてきて闇の中に去り、その名は闇の中に消される。太陽も見ず何も知らずに、しかしこの子の方が彼よりは安らかである。彼が千年の倍も生きても幸せな目に遭わなければ、両者とも同じところに行くのではないか。人の労苦は皆自分の口のためである。しかしその食欲は決して満たされない。知恵ある者は愚かな者より何が勝っていよう。人々の前での生き方を知っている貧しい人も何が勝っていよう。目が見るところは心が憧れることに勝る。これもまた虚しく風を覆うようなものだ。今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろう。誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを誰が人に告げることができようか。彼の後に火の下で何が起こるかを。以上です。
おはようございます。神様は、あなたを愛しておられます。そしてあなたにしかできないことをさせようとして、この世に生まれさせて今生かしておられます。その神様の御前に祈りを捧げていきましょう。心合わせてくださると感謝です。私たちを母の胎の中で作ってくださった、また天と地とその中にあるすべてのものをデザインし形作ってくださった天の父なる神様、あなたに招かれてこの主の宮に共に集められていることは本当に幸いなことです。主よ、私たちはこの世の、先ほどソロモンが語っていましたが、影のように過ごす虚しい束の間の人生と思わず言いたくなるような、さまざまな儚さ、脆さ、無力さ、また悩みの中で生きているものであります。しかし主よ、あなたは私たち一人一人に本当の幸せを与えようとして、いかにかしてその幸せに生かそうとして、神様、今日も御言葉を持って語りかけ、そして私たちの心を天へと引き上げてくださることを信じて感謝いたします。どうか主よ、下ばかり向いているもの、横ばかりを見ているものを、そんなような私たちを憐れんでくださり、天を見上げて、そして主よ、すべてに勝って偉大な力あるあなた様に思いを向けていくことができますように。その方に目を注いでいく中で、神様、すべての悩みや苦しみから解き放たれ、 またすべての不信仰や閉塞感から解き放たれ、そして主よ、置かれた場所にこそ本当に豊かな幸せが満ち溢れているという現実に、その魂の目が開かれてまいりますように。そして主よ、どこに置かれていてもそこから逃げ出すことなく、圧倒的な勝利者として神様は天の都を一緒に目指していくことができますように導いてください。主よ、お語りください。主もが聞いております。今日も本当に主の憐れみによって、このような愚かなものがここに立たされております。主よ、どうかこのものを清めてくださり、特に語る言葉、唇を清めてくださり、そして主よ、あなたがお語りになりたいことを分かりやすく、まっすぐに語ることができますように。余計なことを語ることもありませんように助けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
伝道者の書を、意味を考えながら、順番に読み進めておりますが、かなり四苦八苦しております。ちょっと振り返ってみたいんですが、一章を人生の意味と題して一緒に覚えました。二章のところは仕事の意味と題して主の日の歓迎礼拝を行いました。三章ではすべてのことに時がある、神のなさることはすべて時にかなって美しい、すべての時の意味を覚えました。四章では結婚の意味、お一人様で生きることにはあまり意味がないんですけれども、しかし二人で、あるいは共に生きることにこそ、まさに結婚にこそ、家族にこそ大きな計り知れない意味があるということを覚えました。この前の五章のところでは経済の意味ですね。お金を愛する人はお金に満足することができない、でも神を愛することができる人がいるならば、それは本当に収入が多かろうが少なかろうか、満足して喜んで楽しんで生きることができる、お金は主にあって意味が出てくるということも覚えました。今日は幸せの意味なんですけども、あえて幸せという言葉を使わせていただきました。いろんなところに橋がかかっております。でも御幸橋とかですね、そうい こう幸せが関連付けられた橋という名前が多いですね。そこを通る人たち、そこに立つ人たちが幸せを、幸せな人になってほしいという願いが、祈り心が込められて、そのような橋が架けられているかもしれません。多くの人が私なりに本当の幸せを見出したいと願っていらっしゃるかと思います。幸せの意味を考えていくときに、そこには幸せの条件というものを考えていく必要があるかと思います。何が整っていれば幸せなのか、今日の結論を一言言いますと、もし意味を見出すことができなければ、それは幸せではないということになるかと思います。意味がないということは幸せがないという言葉と同じだと思います。しかし逆に言えば、どんな大変な状況でもそこに意味を見出すことができたら、それを本当に幸せな人に早変わりできます。きついお仕事の中で、その仕事の意味を少しでも見出していくならば、そこが本当に幸せな場所に変えられていきます。大変な家庭の中で、本当にもうどうしようもない苦しみの中で、誰にも言えないようなその苦しみの中で、しかしそこに意味を見出すことができたならば、私が生まれてきた意味、私が今ここにいる意味、そして私がここで与えられている使命を見出していくならば、幸せが溢れてまいります。また本当の幸せを得るためには、悔い改めというものもどうしても必要になりますが、そのことも今日一緒に見ていきたいと思います。伝道者と自分のことを語るソロモンはですね、これまでいろいろ節々と語ってきましたが、6章でもまた再び掘り返してですね、全てのことを徹底的に考えていきます。この世の人が幸せだと思っていることを徹底的に追求いたしまして、そしてそこに本当の幸せがあるのかないのか、彼はそれを見極めていきます。そして残念なことに、多くの人がこれこそが幸せだと思っているものを突き詰めていきますと、実はそこには本当の幸せがないということを、彼はもう本当にこれでもかと言わんばかりに語っていきます。6章の1節からもう一度ご覧ください。私は日の光でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。 もう本当に重くのしかかる閉塞感にとらわれてしまうような一つの悪があるという意味です。二節に書かれているようなことがその悪夢です。神が富と財宝と誉れをと与え、彼の望むもので何一つ欠けたもののない人がいる。幸せの条件を彼は考えているのです。富と誉れ、財産と誉れ、いわゆるお金とか財産とか、あるいは地位や名誉、それが神様によって与えられている。そしてなんと願ったり叶ったり、望むものが何でも何一つ欠けたもののない人、これはまさに世の人が願っている、こうなれば幸せになれるという人じゃないですか。自分のこの願いが叶えられたら私本当に幸せで死んでもいいという人がいますけれども、でもその望むもの何一つ欠けたことがなく満たされたらどうなりますか。富や財宝と誉れをあり余るほどに手に入れることができた人がここにいます。おそらくソロモンはそのような人物でありました。しかし彼は言うのです。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い悪夢のような重い病だ。何一つ足りないものがないんですよ。でも富と財宝と誉れ、望むものが全て手に入っている人が、自分がそれ楽しめないというですね、目の前に人参があるのに食べれない状態。しかもですね、外国の人が来てそれパクって食べちゃう。ああ美味しい美味しい、ああ楽しい楽しいとか言って、自分のそのもう全部自分も楽しめないのに、外国の人がどんどん楽しんでニコニコニコニコ大笑いをして喜びどんちゃん騒ぎをしている。この人が果たして幸せかと彼は考えているのです。そしてこれは虚しいことで、意味のないことで、幸せじゃないんだよ、これは幸せどころかもう不幸せで不幸でしかない、悪い病で悪夢だ、どんなに欲しいものが望むもので何一つ欠けたものがない人がいたとしても、自分がそれを楽しめなかったらどこにその幸せがあるのかということですね。自分が楽しめない人生、それは本当に悲惨だと思います。悪い病、不幸以外の何物でもないと思います。しかし世の中には実はそういう人が多くいるかもしれません。かなりですね、人から見ればですね、本当に幸せそうに見えるんです。ところが幸せそうに見えるのは距離があるからですね。実際にその人の職場だとか、あるいはその家庭の中に少しそれを垣間見ることができたならば、実はその人自身は喜び楽しむことができていなかったり、むしろ他の人がそれを喜び楽しむことができたりいたします。それ本当に悪い悪夢のような人生ではないでしょうか。それ以上辛いというような人生もないかもしれません。さらに伝道者はもう少し幸せの条件を考えてみます。100人の子供ということが出てきました。おそらくソロモンは100人以上いたと思いますね。子供がもし人が100人の子供を持ち、子沢さんですね、今は少子高齢化になっておりますから、ちょっとそれがピンとこないかもしれませんが、でもやっぱりですね、子供がたくさん与えられること、さらには孫がたくさん与えられていくこと、そして孫たちに囲まれてまごまごしていることが幸せの一つではありませんか。そう考えるのが私たちだと思います。しかしソロモンはそのことに関しても徹底的に追求してまいります。そこに本当の幸せがあるのかどうか。100人の子供を持つことができるという人はものすごい元気な人でありましょうし、同時にものすごい財を持っている人でしょう。教育費バカになりませんから、一人一人の子供を育てていって学校にやってきちんと育てていくにはとても莫大なお金がかかります。100人いたら100人分の教育費がかかる、食費もかかる、すべての服だとか靴だとかいろんなものがかかってきます。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなって、もう一つの幸せの条件を彼は考えています。子沢山でなおかつ長寿です。長生きできている人です。しかもおそらく彼は、いわゆる物忘れとかその、地方と言われるような状況にはなっていない状態だと思います。 ちゃんと認識できる状態です、自分の現状。彼の年が本当に長生きして80歳、90歳、100歳、それを超えるような長寿を全うしている。ところが彼が幸いで満たされることなく墓にも葬られなかったなら、私が言う資産のこの方が彼よりはマシだ、彼よりはもっと幸せだと。教会というところで牧師をしておりますと、ウィークデーにもいろんな人が訪ねてまいります。先週訪ねてくださった方は本当に辛い人生を歩まれている方でした。もうピンポンを押してそこに立っていらっしゃったんですけど、もうお会いした時から涙を流されていました。それでですね、そこのラウンジのところで、少しお話をお伺いしましたけれども、なんとこんなことがあるのかという大変な人生を生きていました。プライバシーに関わることですから細かいことは言えませんが、一言で言うと自分のお葬式でさえもしてもらえないような状況があるというのです。子供さんがいるにもかかわらず、本当に辛いなと思います。自分が死んだらお葬式もしてもらえない、もう体をそれこそですね、なんていうか検体というんですか、あの大学病院ですね、そういうところにこう検体でですね、体もそのまま火葬されることもなくですね、その医学生の卵の方々のですね、研修のために使われていくその体となっていく。そしてお墓にも入れることはしませんって言われたそうです。皆さんがもしあなたの最愛の子供さんやお孫さんが何人いるか分かりませんが、そういう人たちみんなからあなたのお葬式はしません、お墓にも入れませんって言われたらどうなりますか。どんなにたくさん子供がいても、どんなに長寿があったとしても、ソロモンはそこまで考えているのです。自分が似たような状況に置かれているからこそ、この世で幸せだと思っていることに本当の幸せはないと彼は言い切るのです。資産の子の方がマシだよ、もっと幸せだよ、生まれてこなかった子の方がもっと幸せじゃないのかいって言うんですよ。なぜでしょうか。資産の子、お母さんのお腹の中で死んでしまって、そしてこの世に命ある状態で生まれてこない、そういうこの子は虚しく生まれてきて闇の中に去り、その名は闇の中に消される。太陽も見ず何も知らずに、しかしこの子の方が彼よりは安らかである。安らかという言葉は幸せというふうにも訳せる言葉でしょう。そして彼が千年の倍も生きている。アメリカとかですね、あ、日本にもありましたね、約過ぎたとか、その1000年とか2000年単位で長寿を生きているその植物が、木があります。彼が1000年の倍も生きたとしても幸せの目に遭わなければ、そして結局両者とも同じ死という現実に行き着くのではないのか、伝道者はそのように語ります。幸せの条件としていくつかのことを考えています。お金や富や財宝に誉れに望むもので何一つ欠けたいものがない、そういう人が幸せなんでしょうか。子沢山で長寿で、でももしもそのような人たちが幸いで満たされることなく、幸せで満たされることなく、お墓にも埋葬してもらえない、お葬式もしてもらえない、天涯孤独のような状態の中で、もう皮肉ですよね。100人も子供がいるんですよ。100人いるのに1人も葬儀もしてくれないんですよ。これものすごい不幸じゃないですか。もう最悪な人生だと思います。本当に生まれてこなかったそのような子供さんの方がまだ幸せだと言えないでしょうか。100人が子供がいて、お父さんのことを1人も面倒見たくないって言うんですよ。親のことを利用できるときは利用できるだけ利用して、利用できなくなると、はい、さよなら、あなたの葬儀なんか面倒見ません。そのような人生が増えていると思います。孤独死という問題はそういう現実を突きつけているのではないでしょうか。どんなにたくさんお金があっても、お金目当てでお金をせきてくる子供もいるかもしれませんが、もしかしたら葬儀代さえ出さないという人がいるかもしれません。
そういう人が本当に幸せかとソロモンは突き詰めていくんです。皆さんが考えている幸せの条件って全部満たされたら本当に幸せになれるんですかと聖書は突きつけてくるんです。神なしの人生でどれだけこの世の栄華を極めたとしても、そこに本当の幸せがありますかとソロモンは、いや聖書が問うております。さらに7節からのところも見てまいりましょう。さらに彼は幸せの条件をいろいろと考えて別のケースを考えていきます。7節、人の苦労は皆自分の口のためである。しかしその食欲は決して満たされない。これも悪夢の世界ですけど、しんどい、つらい、もうなんか文句ばっかり言われるような仕事をですね、なんで一生懸命人は頑張って仕事辞めないでやってるんでしょうか。一つの理由は食べるためですよね。食べるためという動機が仕事を続けていく大きな原動力だと思います。自分だけでなくてその家族を養っていかなきゃいけない、食べさせていかなきゃいけない。ですからソロモンは、人の労苦は皆自分の口のためにあると言われています。食べるためです。食べるためには働かなきゃいけない。もうどんなに辛いことがあって、どんなに土下座しなくてはいけなくても、とにかく食べるためにはもうお仕事をしなきゃいけない。しかしその食欲は決して満たされないと書かれています。これも不幸な人生ではないでしょうか。どれだけ一生懸命お仕事をしても満たされない。食べ物が幸せの条件でしょうか。そして8節、この知恵、賢さ、今で言うならば学歴だとか、この情報とか知識とかそういうものでしょう。知恵あるものは愚かなものより何が勝って幸せでいようか。知恵あるものは愚かなものより何が勝っていようか。さらに人々の前で処世術を褒めている人、人々の前での生き方を知っている貧しい人も何が勝って幸せなのか。9節、彼は非常に現実的な話をします。目が見るところは心が憧れることに勝る。どんなに夢を思い描いたとしても、どれだけたくさんの夢があっても、現実に目に見えているものはそこにしか本当の幸せはないんじゃないのと彼は言うのです。しかし目が見えている形ある手に入れたものもやがて失ってしまう。これもまた虚しく風を追うようなものだとソロモンは徹底的に追求して追求していくんですが、全ての人がこれがあれば幸せになれるというものを全て手に入れたとしてもどうなんでしょうかと語っていきます。一見すると彼は本当に閉塞感にとらわれて、もううつ状態になってしまったような人に思えて仕方がない時がありますが、皆さんはいかがですか。いつも虚しい虚しいって言ってるんです彼は。風を追うようなもので、もう何が意味があるのか、意味がないんじゃないの本当はと彼は徹底的に語ります。しかし丁寧に何度もこの伝道者の書を読んでいきますと、どの章におきましてもきらりと光る希望の光が見えてまいります。彼は決して神なしの虚しい人生を送っているわけではないんです。10節にそれが出てきますが、10節からのところを見ていきますと、おそらく10節がこの伝道者の書の6章において一番光り輝く福音の部分だというふうに言えるかもしれません。10節、今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。誰に知られているんでしょうか。神様にです。そして彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。この言葉です。彼は彼よりも力のあるものと争うことはできない。彼よりも力のあるもの、すなわちそれは究極的には神であられます。 天地万物を無から何もないところから創造した力ある神、光をあれと言って光を創造し、そして海と陸を分け、空を作り、そして山や海や川を作り、植物を作り、動物を作り、そして人間を作っていかれた力ある神、全てのもののデザイナーでありメーカーさんである神、そのような彼よりも力があるものと彼は争うことはできないと語られています。人は皆神から逃げています。神様から逃げて、そして神様と戦いながら、一生懸命神様に勝って、自分が主導権を握ろう、自分が所有権を握ろう、自分が神になろうと、私たちは愚かにも神と戦いを続けているかもしれません。これがあれば神に太刀打ちできるんじゃないか。これがあれば私は神になれる。こうすれば神に勝てる。私が神だというような形で、私たちは誠の神と主権や主導権や所有権や心の王座をめぐって戦いを続けているのではないでしょうか。しかし聖書は語ります。私たちがどんなに知恵があり力があり優れていたとしても、私たちよりも力があるもの、主なる神様と争って勝つことはできません。神は神であるからです。日本語で神と言いますと、あまり力のある神を想像できないかもしれませんので、聖書が言っている神様とはどのような方か、そのことを順番に見ていきたいと思いますが、先ほどの伝道者の書の6章の10節の断崖の中を見ていただきますと、一番最後にイザ45-9と書かれています。イザというのはイザヤ書なんですけども、イザヤ書ですね、45章の9節を開いていただきたいと思います。そこには聖書が語る神、聖書が語る力あるものというのはどれほど力ある方なのかということが記されております。イザヤ書、旧約聖書の少し後ろになりますが、イザヤの45章の9節というところを開いていただけたらと思います。新改訳聖書の第3版ですと1199ページぐらいになります。少し古い第2版あたりですと1100ページになります。他の聖書ではちょっとごめんなさい、ページ数まで分かりませんが、イザヤの45章の9節を見てください。そこにソロモンが語る、彼よりも力のあるもの、そして争うことができないことに力のある方はいかなる方なのかあります。45章の9節です。読みします。イザヤ45-9。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者、粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついていないなどと言うであろうかと言われています。粘土と陶器師の例えですね。旧約聖書の預言書にいくつかそれが出てきますけども、エレミア書にも出てきますが、イザヤ書にも出てきます。例えて言うならば、人間と神様との関係、聖書が語る神様と私たち人間の関係は、陶器師と陶器、陶器師と粘土の土くれでしかないという意味です。陶器が陶器を作るものに抗議するように、私たちは神様に戦いを仕掛けています。なぜ私を作ったんですか、なぜ私をこんな不幸な目に合わせてるんですか、なぜ私にはこれがないんですか、なぜ私にはこれもないんですか、なぜ私にはこれがないんですか、なぜ神様は私の願いに応えてくれないんですか、そう言いながら日々私たちは神と抗議をしながら生活しているかもしれません。そして恐れ多くもそれは越権行為です。 自分を作ったものに抗議をしているという恐ろしいことなんです。まあ、いろんな例えが言えるかもしれませんが、自分を作った、メーカーさんに対して抗議をしている、そのような、作られたもの、偽造物。しかしそれは粘土が形作るものにこんなこと言いますかと言っているのと似たような状況です。もしも粘土がですね、形作る陶器師にですね、あなたは何を一体作るんですか、私でとか言ってですね、そしてあなたの作ったものには手がついてませんけど、取っ手が、なんで手取ってつけてくれないんですか、その取っ手つけたようなですね、変なことを言うかもしれません。でもそれと同じようなことを私たち神様に対して言ってませんか。神様、どうして私をこんな顔にしたんですかとかですねどうして私をこの背がこれぐらいなんですかとかですね、どうして私はなんでこんなことに作ったんですかって文句ばっかりたらたら言ってませんか。こんな私に誰がした、あなたのせいじゃないのかとか言ってですね、自分が今不幸なのは、幸せでないのは、神様、あなたのせいではないんですかと言わんばかりの苦情をクレームを神様に、作り主に日々絶え間なく語っていませんか。なんでこんな家に生まれたんですか、なんでこんな親のもとに生まれてきたんですか、なんでこんな会社なんですか、なんでこんな上司なんですか、なんでこんな友達なんですか、なんでこんな学校なんですか。全部文句ばっかり、不平ばっかり、クレームばっかり言いながら、モンスタークレーマーのように神様に対してその全ての批判を、抗議を続けてやまない、それこそが神と戦いを挑んでいるものであります。そして主導権を自分が握りたいんです。私の人生だから、私の人生、あなたの人生ではありません、あなたに作られた覚えもありません、私は自分で生まれてきて自分で生きているんです、神様のおかげではありません、私のおかげです、と言いながら全ての栄光を、全ての手柄を自分に帰していく。神様のものを奪って自分のものにしてしまう。そして自分が作られたことでさえも認めない。私は進化してきたんです、作り主なんかいないんでしょ、神なんかいませんよ、神は死んだんです、って言って神様を殺してもらうんですね。そして誰のおかげか、誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ、俺のおかげじゃないのかって言ってですね、自分の手柄をね、そして己こそ己の夜べ、信じれるものは自分しかいない、頼れるのは自分しかいないということで、自分を神のように寄りすがりながら、心の王座には自分自身がどっかりとすがって、そして神様と争い続ける。しかしそれは非常に愚かな、勝ち目のない戦いをしているようなものです。もう一度伝道者の書の6章に戻りましょう。例えばソロモンは2節のところでちょっと伏線を張ってますね。非常に巧みな小説家のように、精霊に導かれた聖書の著者が、さまざまなところにこのいろんな伏線も、いろんなこの一つ一つのですね、ことをですね、意味なく書いていません。ちゃんと意味あって、こういうことをこうあえてさらっと最初に書いておいて、後からそれが何かということが意味が分かるように、よく丁寧に読むとそうなります。2節、神が富と財宝と誉れと与えと書かれていました。そうです、主権者は神なんですよ。あなたが一生懸命ビジネスしたからお金儲けになってしてるわけじゃなくて、本当にあなたに富や財宝と生まれが与えられることを許されているのは神であられます。そしてもしあなたが願ったり叶ったりということで、望むものが何一つ欠けたものがないとしても、それは神様がそのように許されて、神様が与えてくださっているから、そのような全てを手にすることができているのです。さらに、しかし神はと書かれていましたね。全部主語は神様なんですよ。神という方は 私たちの人生の本当の主権者なんです。あなたがハンドル握ってるわけじゃないんです。車は道なりにしか進めないんです。道を作られるのが神様なんです。神は、しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さずと書かれます。外国人がそれを楽しむことを許す、そのようになさっているのは神だというんです。偶然に思えること、自分が全部コントロールしていると思っていることのその背後に全て神様の御手があります。そしてあなたがどうあがこうとも神様の御手の上で全てのことは無力であります。神が許可されたり許さなかったりしたら、私たちがどんなに時短だ踏んでも何事も起こらないんです。状況を変えることは無理です。神様の許しがなければ、そのような形で皆さんの人生においても神様は皆さんのその挑戦的な態度に対してやれるもんならやってみなさいって言っていろんなことをなさっているではありませんか。ある時には許可されるけれども、ある時には許可されない。そして自分の思い通りにならないと怒り狂って獣のようになってしまうような私たちの愚かさが見え隠れしていないでしょうか。ソロモンが語る本当の幸せとは何でしょうか。それはどこにありますか。何が揃えば条件が幸せになれるでしょうか。結論を申し上げますと、本当の幸せというのは力ある神様との出会い、そしてその神様が誠の神だということで芝旗を上げて無条件降伏をして、その方を自分の心の王座に迎えていく、主導権を譲っていく、所有権も委ねていく、私のものだ俺のものだって言って握りしめているものを全部、これは神様のものでした、お返ししますすいませんでしたってですね、全部神様のものは神様にお返ししていく、自分の命でさえ。詩編にもいろんな警告がありますが、神ご自身がですね叫んでいる言葉がありますね。開かなくて結構ですが、詩編の46編の10節にはこんな言葉があります。やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ地の上で崇められ、やめなさい、神様と争うことをやめなさい、あなたはいくら頑張っても神様になれませんよ、あなたは人間でしかなくて作られた被造物でしかなくて鼻で息をするようなものでしかなくて、神様がちょっといじれば心臓止まりますし、神様がちょっといじれば呼吸も止まります、神様ちょっといじれば血管も詰まります、神様ちょっといじれば自由が奪われていきます、自分でトイレにも行けなくなります、神様ちょっといじれば夜寝れなくなりますよ、神様ちょっと許されれば私たちが不安と恐れの中でパニックになることもあります。やめよ、私こそ神であることを知れ、それこそが幸せへの最短ルートです。本当の幸せを味わいたいと願うならば、身行き場所を取っても意味がありません。そこには本当の幸せはありません。本当の幸せはあなたよりもはるかに力のある神ご自身と出会い、その方をあなたの神として認めていくことです。天地万物を創造なさった力ある神、太陽月星を今も動かしていらっしゃる方、地球を毎日一回転させて365日かけて地球を太陽の周りぐるぐるぐるぐる回らせている方、これほど力ある神は他にいません。この方だけが聖書の語る三位一体の神、そしてその方の中で人となられたイエス・キリスト、 人となられた生きる神ご自身、その方以外にそれ方以上に力のある方、神は存在しません。新約聖書的に言うならば、心の王座を開け放して、そして自分は神様の前にひざまずいて、神を神として心の王座にお迎えしていく、イエス様自身をお迎えしていく、そして神と争うことを、その無力な無益な無駄な争いをやめていく。逆説的かもしれませんが、神に降参すること、神に降伏すること、それが本当の勝利の秘訣ですし、なおかつ一番幸せな、何がなくてもあってもなくても、これ本当にそうなんです、あってもなくても幸せだという状況になります。そしてそのような中で、誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか、彼の後に火の下で何が起こるかを、そのことも先取りして知ることができます。力のある者と出会い、その方を神として天を見上げていく者は、もはや影のように過ごす虚しい束の間の人生であったとしても、何が人のために幸せであるかを見極めることができます。そしてその幸せに生きることができます。そして後の日に死の向こうで何が起こるか、そのことにおいても先取りして希望を持つことができます。死は終わりではない、新しい命の始まり、そして永遠の神、その方と共に生きるところにこそ永遠の命がある。そして詰まるところ、全ての意味は、神ありの人生でなければ見出すことができない。神なしの人生でどれだけこの世の栄華を極めても、そこに本当の幸せはなかった。しかし私がずっと戦い続けていた、その力ある方との出会い、その方を神としていくこと、その時にこそ皆さんにも本当の幸せが与えられてくるのと思います。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたらと思いますが、神の前に静まって、また正直な素直な心で、できましたならばやめよう、私こそ神であることを知れという言葉に応答していただきまして、誠に力ある神様を神様として、その方に全てをお任せしていくことができるように祈っていきたいと思います。力のあるものと争うことはできない。力ある全知全能の主イエスキリストの父なる神様、恐れ多くも私たちは日々あなたに対して不平不満をぶつけ、また自分の願いを叶えさせようとして、あなたをどれだけ、あなたに対してどれほど戦いを挑んでいることでしょうか。そして主導権をめぐって神様になりたいという愚かな野心を そこが、それが行き着くところは、まさに十字架の上で神ご自身も殺していくというような恐ろしい罪の姿がありました。しかし私たちがまだ敵であったとき、神はそんな私たちを憐れんでくださいまして、本当の幸せの方へと、悔い改めへと招いていてくださいますことをありがとうございます。どうかしよう、やめよう、私こそ神であることを知れ、その御声に聞き従い、今こそもう一度神様、心の王座をあなたに完全に明け渡し、そして主をあなたを信頼し、そして命を懸けて私たちを本当の幸せへと招いていてくださる、そのあなたの御声に聞き従っていくことができますよ。そして主よ、さまざまな幸せの条件を突き詰めていきますと、この世の中にあってどれだけ欲しいものを手に入れても、そこに本当の幸せはないということを、さまざまな角度から自分のこととしてしっかりと確認していくことができますように。そして主よ、だからこそますます聖書の中に御声に耳を傾け、そして主よ、力あるあなた様と共に生きること、そこに本当の幸せがあることを見出して、そして主よ、いつもその方と共に神様、時を過ごし生活を共に過ごすことができますように導くくださることをお願いいたします。そして主よ、私たちが世にいる本当に迷い苦しみにもだえているお一人お一人に本当の幸せをお伝えしていくことができる祝福の源として、私たち一人一人を用いてくださいますようにどうぞお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。